室生犀星の詩に、外より帰り来たればで始まる終作がある。こう続く。小さきおもちゃの包み抱え。胸躍らせた父親は、我が家の門をくぐり、引き戸をからりと滑らせる。しかし、どれだけ待っても、もみじのような手は奥から出てこない。詩は、我を迎えいずるものなしと結ばれている。生後一歳の息子を病で亡くした悲嘆を、犀星は我が家の花の一辺に込めた。世の無常を恨み、順序をたがえた命の盛衰をはかなみ、生きていればと指折り年を数える。子を持つ親の情というものだろう。あの時犠牲になった8人の子供たちは、今年か来年に成人式を迎えるはずだった。大阪教育大附属池田小学校の児童殺傷事件から、8日で13年が経つ。亡くなった女児の父親は、先日の少子の取材に、時間は今も止まったままですと、痛切な思いを打ち明けていた。将来の手元に、社会部記者として現場を走った当時の記事とメモがある。お菓子作りの夢を奪われた女児がいて、ウルトラマンへの憧憬を絶たれた男児がいて、我が子の墓前で順序が逆と嗚咽する母親がいた。罪深い狂人への怒りで文字が激しく乱れている。悲しいかな、当節の紙面から子供をめぐる惨事が消える気配はない。一方で現在の池田小に事件当時を知る教員が二人しかおらず、教員の卵となる大京大の学生も1割が事件そのものを知らないという。忘却もまた幼くして奪われた命への背信に等しい行為なのだが、この時節に読み返す犀星の詩には尾を引く余韻がある。生きていればの負の連鎖をどこかで断ち切らなければ、天上の星となった子供たちに顔向けできない。狂人を手に社会の片隅に潜む悪を睨むのは大人たちの役目だ。平成26年6月8日、産経省。